私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。ファリサイ派に属しユダヤ人の議員であったニコデモがある夜イエスを訪ねてまいりました。夜訪ねてきたことから、この人は人目をはばかっていたということが想像できます。ファリサイ派に属しユダヤ人の議員であったニコデモはイエスと相入れない立場にある集団の一員でありましたから、隠れるように尋ねたのは無理もないことかもしれません。しかしニコデモはイエスに対する敬意というものを持っていた点で、他のファリサイ派やユダヤ人議員とは違っておりました。それはニコデモがイエスに言った、あなたが神のもとから来られた教師であるという内容からも明らかです。ところがイエスはニコデモに、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと謎かけするように答えられたのであります。それを聞いたニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかと、まあ、こう答えているのです。私たちにはニコデモがイエスの言葉を頭で理解しようとしたために正しく受け止めることができなかったのだとわかります。イエスがここで教えられていることは信仰に関する事柄なのです。ルターは信仰は知識ではないと考えましたが、信仰は理屈ではなく神の真実を信じることに他ならないのです。人間の知識や常識で理解しようと試みてもそれは困難なことなのであります。ニコデモは新たに生まれなければと主イエスが言われたことをもう一度母親の体内に入って生まれること、このように捉えたのですから、イエスが言われたことを理解しようがありません。イエスが言われた新たにと訳されている言葉はニコデモが言うようなもう一度再びということを意味しているのではありません。それは第一に上から、第二に初めから、そして第三に新たにという意味を持っています。ですからイエスが言われた新たにとは、当然ニコデモが考えたようにもう一度母親の体内に入って生まれるといった同じことをこう再び繰り返すということではないことがわかります。上から、初めから、そして新たに生まれるとは、同じことを繰り返すのではなく、また生まれ変わってという心機一転といった人間の努力に限定された変化でもなく、言うなれば神から生まれる、神によって新しくされる、そういう意味に違いないのです。つまり信仰とは私たち人間の事柄ではなく、神によって私たちのうちに起こされた出来事なのであります。信仰とは知識ではないとは、そういうことなのです。信仰について考えるとき、私たちは 信仰の父と呼ばれるアブラハムの信仰に触れる必要があるでしょう。アブラハムがまだアブラムと呼ばれていた時のことです。彼はすでに年老いて子をなす可能性がないと考えておりました。少なくとも人の知識や常識、理屈というものによるならば、不可能という答えしか見つからない年齢に彼は達していたのです。しかし主なる神は、あなたから生まれる者があなたの後を継ぐと言われ、主は彼を外に連れ出して言われたのです。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。あなたの子孫はこのようになると。そして聖書は続けています。アブラムは主を信じた。これが信仰の原点と言えるものであります。彼は人の常識や知識、理屈では到底受け入れられない神の約束を前に、それにもかかわらず主を信じたのでありました。このアブラムに見る信仰は、一言で言い表すならば単純ということではないでしょうか。ニコデモが新たに生まれるということを、もう一度母親の体内に戻って生まれることと捉え、すなわち人間の知識や常識、理屈というもので捉えたために、新たに生まれるとイエスが言われたことを複雑にしてしまった様子と対照的に見えます。そういう私たちも時に信仰について少々複雑に考えてしまうことがあるでしょう。いかに祈っているか、いかに聖書を知っているか、奉仕しているか、すなわち人間の側の努力を測る、信仰を測る基準であるかのように考え、そうはできない自分を責め、またそれが人に向けられ裁いてしまうということがあるのではないでしょうか。また幼い子供の洗礼について、かつてはルーテル教会でも区別をしていた時代がありました。大人は信仰について理解できるが、子供は理解できないという人間の事柄を理由として区別していたのでした。しかし、主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つと言われている通り、キリストがお一人であるように、信仰も洗礼もただ一つなのであります。このことは信仰も洗礼も人間の事柄ではなく神によるものだということを言い表しているでしょう、ことでしょう。これらを人間の事柄とするならば、人間がそれぞれ違うように信仰も洗礼も違うということになるでしょう。しかし主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つとは、それらが人間の事柄ではなく神の事柄であることを言い表しているのです。ルターは信仰について神から与えられた賜物であるとも言っています。つまり信仰とは私たち人間の内側からこう湧き上がってくる感情なのでも、知識によって獲得されるものでもなく、神が私たちに与えてくださったものであるというのです。ですから一見、人間の理解によって違いが生まれそうな信仰も洗礼も、 与える神がお一人であるゆえに一つであるのです。ルターが言う信仰とは神の賜物であるということも、信仰が人間の側から何もです、ただ神が与えられるものを私たちは手を出して受け取る、そういう単純さにあることを示しているのであります。さて今日は三位一体主日にあります。キリスト教大辞典はこの三位一体について、キリスト教における救いの経験の特色であると書いています。神はイエス・キリストを通し聖霊によって自らを表し救いの業を示す。したがって三者は啓示と救いの働きにおいて分かちがたい一つのものとして受け取られる、まあこういうふうに説明しているのです。まあ非常に難しいキリスト教の教理だということです。まあ理路整然ともしていない、よくわからない、まあそういうことになるでしょう。まあよくわからない教理ということだけではなくて、この他にもそれが決定された公会議の招集者がキリスト者ではなかったということや、あるいはその公会議の開催には政治的な思惑もうごめいていたなど、三位一体に関しては私たち人間の知識や常識、理屈にかなわないことばかり、そういうふうに思われるのであります。しかしその辞書の最初にありましたキリスト教の救いの経験からするならば、こうしか言いようがない。それはたとえ人間の知識や常識、理屈にかなわないとしても、もうこのようにしか言いようがない、そういうこの結論に、私はかえって人間の思いを超えた神の思いを見るような気がするのであります。私たちにはなんとこうしか言いようがないけれども、よくわからないけれども、でもイスラエルの救いの歴史、救いの経験から言うと、もうこのようにしか言えない、神についてはこのようにしか言い表せないのだ、こういうふうに言っているわけです。それ以来キリスト教会はこの三位一体の神を信じるのであります。それは理解ができたからとか、理屈にあったということが分かったからとか、そういう経緯ではないんですね。もうこのようにしか表現できないというキリスト教の救いの経験、その特色をこの時代になってもそれを受け止め続けているということであります。時々教会を訪ねて見えるある宗教団体の方々と、ある日三位一体について話をしたことがあります。その際、まあ以上のようなことをお伝えすると、彼らはすぐさまこんなふうに答えられました。神様はすべて私たちに分かるように伝えてくださる、だから私たちに分からないことはありません。理解できないようなことはないと言われるのです。しかし神について言うならば、私たちはどれだけのことを知っているでしょうか。聖書を全部理解したとしても、神についてどれほどのことを知ったと言えるでしょうか。私たちには全てを知ることはできない、これが 真実なのではないでしょうか。すべてを知ることができないからこそ、私たちはその神を信じるのです。すべてを知っているというのは、そのつもりになっているだけのことであり、それは人間の傲慢な態度に私には見えるのです。すべてを知ることができないのだと、自らを知ることの方が大切なことなのではないでしょうか。人間の知識や常識では計り知ることができないからこそ、私たちは信じることしかできないのです。年老いたアブラムに、あなたの子孫はこの星のようになると言われた主の言葉は、人間の知識や経験、常識では決して理解できないのです。アブラムは主の言葉を理解したのでも納得したのでもなく、ただ彼は主を信じたのでした。信仰とは人間の知識によって獲得されるものではありません。信仰は神が恵みのうちに私たちに与えてくださる賜物なのです。ですから信仰を人の行いや知識によって測ることは決してできないのです。ただ人が新たに生まれることが、その人の信仰が与えられたことを明らかにするのです。今日登場したニコデモは、新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと言われたとき、知識に頼ってしまったために、常識によってしまったために、理解することができませんでした。しかしその彼は後に祭司長たちやファリサイ派の人々が集まって、イエスをどのようにして殺そうかという相談をしている中で、一人イエスに好意的な発言をしているのを私たちは聖書に見るのです。そこの場面は次のようにあります。彼らの中の一人で、以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。イエスが十字架の死を遂げることになる局面で、ニコデモが属する集団のすべてがイエスを殺そうと同意する状況の中にあって、ニコデモはただ一人イエスを擁護するような発言をしているのは驚きであります。彼はあの日、夜に紛れて人に知られないようにこっそりとイエスを訪ねた人であったからです。しかしこのニコデモこそ新たに生まれた一人ではないでしょうか。同じように繰り返してではなく、神によって生まれたことがファリサイ派の人々の中にあって、大胆にイエスを擁護する発言をさせるに至ったのではないでしょうか。それは決して一瞬のうちに新しく生まれたのではないかもしれません。しかし彼はその後の人生の中で、イエスに出会ってから少しずつ少しずつ、しかし確実に新しく生まれた一人とされたのであります。 礼拝のことを英語でサービスと言い、私たちが神にサービスするのではなく、神が私たちにサービス、すなわち奉仕してくださる時であると考えられます。このことから、私たちが毎週礼拝に集められるのは、神の奉仕をいただいて、新しく生まれるためであるとわかるのです。私たちが新しく生まれることを今日も主は望まれ、礼拝において主ご自身が奉仕してくださるのです。私たちは礼拝の場で、御言葉によって神の恵みに養われ、聖餐の恵みによってキリストの愛をいただき、祝福によって聖霊の交わりに預かるのです。神が恵みのうちに与えてくださる贈り物である信仰は、私たちを自分の力や思い、望みによって生きることではなく、神の力、思い、そしてその約束をただ信じて生き始めさせる力なのであります。今日私たちは日々の生活において不安や悩み、恐れ、悲しみに嘆くしかない私たちを深く憐れまれる神、キリスト、聖霊の三位一体の神が共にいて、すべてを担ってくださることを確信して、安心して生き始めることができるのです。これこそ、神の贈り物をいただいて、新たに生まれるということなのです。そして、これこそ、この私たちこそ、神の贈り物そのものに違いないのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。